ラジオネーム、ボクボブ、20代男性。なごみさん、ティッツさん、こんばんは。ついに待ちに待った100回ですね。闇夜ラジオに出会ってからというもの、眠れない夜がもっと眠れなくなりました。ですが、そんな眠れない夜を彩ってくれるラジオを聞き、夜、眠れない自分を否定することなく過ごすことができています。これからも深夜にたくさん笑わせてください。ずっと応援しています。ということで、ついに100回です。おめでとうございます。
すでに100回ですね。
いやー、もうここまでをね、目指して歩いてきたわけですけれども、どうですか、気持ち的には。
気持ち的には、やっと100回か。
いやね、確かにね。なんか、すごい長かったよね。
すごい長かった。
すごい長かったけど、
長かった。
ここまでね、絶対に続かないんじゃないかと、我々自身も思っていたところだったと思うんですけど、
そうだね。
ついに到達しましたということですよ。
今日だけは BGM が栄光の架け橋になるんじゃないですか。
こいつら100回行っただけで栄光の架け橋流すっていう。
いくつもの日々
い
を
やいや、
超え
視座が
て。
低すぎるだろう。視座が。100回になっただけなんだよ、ただただ。
そう、ただ桁が一つ増えただけだからね。
そうだよね。まあまあ、本当にね、なんだろうね、形を変えながらここまで歩んできましたけど、まあ、なんというか、ぬるっと来ちゃったなって僕は結構思ってて、ちょっと今、こういう回やっぱちょっと気合入りがちなんですよね。ちょっとかからないようにだけ気をつけようかなと、今思ってますけれども、今回この100回はですね、ちょっと一応、文章がございまして、ちょっと読み上げますね。
ぬるっといけよ、そこ。
闇夜ラジオは、この度、100回目の放送を迎えました。日頃、噛んだ。
お、ぬるっといけよ。
日頃よりお聞き
全
いただ
然
い
ぬ
て
るっ
る
とし
皆
てね
様
えじ
に
ゃ
感謝を込めて、今回は特別企画として、これまでの歩みを振り返ります。番組内では、これまでの出来事を年表形式で整理しながら、名物コーナーの誕生背景や制作の裏側についてご紹介いたします。普段は語られることないエピソードを交え、闇夜ラジオの軌跡を
これ。
丁寧に辿っていきます。これまでお聞きいただいている方にも、初めての方にも、番組の全体像を感じていただける内容となっております、ということでございます
こ
よ。
博物館でなんか聞くやつやな。
いやー、
博物館で流れてる説明のやつやな、
いや、
こ
だ
れ。
からもうこれが伝説の一歩目になるんだと ね、いう気持ちでやっていかないとダメじゃないですか。だからね、今日節目にまたね、生まれ変わる闇夜ラジオがあるかもしれないし、ないかもしれない。まあ、そんな気持ちでね、やっていけたらなというふうに思っておりまして。ちょっと早速ね、今日も始めていきましょうか。ということで、闇夜ラジオ第100回、スタートで
響
す。
きね、響きは。
深夜で、深夜の夢を駆け抜ける闇夜レディオ、あなたの耳のお友達、なごみです。
ディッツです。
この番組は、眠れない夜や深夜の作業中にぼーっと何かを聞いていたい、そんなそこのあなたにお届けする深夜特化型のしっとりエンタメ系ラジオとなっております。
なんか昔のラジオ聞いてたら、俺のテンション異様に高くてさ、ちょっと頑張ろっかなっていう。
いや、高いよね。
あのね、 頑張ってる感がすごい。
あ、そうなのかな、
わかんないけど、
なんかその落ち着いたんじゃないの。
落ち着いたのかもしれないけどさ、
それで言うとなんか僕のテンションも自分で聞いてたら高いなと思ってたんですけど、
あれさ、うん、高校の部活を思い出さない。
高校の部活、
高校の部活さ、
うん、
なんかこう目の前のものに集中してるからさ、
うん、
結構周り見えてないみたいなことが、
うん、
あ、なかった。
いやー、ちょっとどうな、まあでもまあ高校生なんてそんな感じなんじゃないですか。今もそうだし、
あの感じ、あの感じやなと思って。
いや、だから大人になったんよ。
寂しいね。
まあ寂しいのか、
寂しいよ。
でもなんかそのあれじゃない、形がさ、
うん、
こう確立されてさ、
うん、
なんかちょっとこうぬるま湯って感じだよね。
でも逆にね、確かにこう、うん、ぬるま湯でこうだらっとしてたから続いた感もあるよ、うん、
まあまあ確かにね、
うん、
ちょっとなんか刺激少なめになっちゃってるかもしんないよね。
うん、
まあでもちょっと ここを超えたらね、また何かが生まれるかもしれないということで、
うん、
今日はなんかその今までね、どういう感じだったのかみたいなのをちょっと簡単に振り返っていけたらなと思いますけれども、
うん、
まあ、ここでね全てこう拾えるわけじゃないので。
そうだね、
特になんかここ節目だなとか、
うん、
これ面白かったなみたいなところの、うん、一部分をねご紹介していくので、
うん、
まあ、気になるよというところはね、その後は全部載ってますので、
うん、
聞いてもらえたらなと思うんですけど、
うん、
大変じゃなかったですか、この聞き返すの。
いや、ごめん、間に合わなかった。マジ。
いや、間に合わないよね。
100回はね、おんぶに抱っこです、なごさんに。ありがとうございます。
いやいや、僕もね、最近のやつ、正直聞き返してなくて、
うん。
っていうのは、なんかその、結構やっぱ、毎回面白いわけじゃないからさ。
そうね。
うん。だれちゃうのよ。
うん。
だからワンちゃんの散歩しながら、
うん、
こうスピーカーからね流してましたけど、うん、僕エアポッツ壊れてからするとイヤホンなくて。では誰も自分のラジオを聞いてるとは思わないじゃないですか、うん、あ、なんかすれ違う人もね、あ、ラジオ聞いてんなって、うん、思うぐらいなんで、うん、まあ、特に田舎の田んぼ道なんていうのは、
うん、
ラジオ聞いてる人がいますから、おじいちゃんとかね。
そうだね、畑仕事しながら、おじいちゃんとか、
そうそうそうそう、
あ、そうだね、腰に下げてね、
そうそうそう、だから、うん、その紛れられるんじゃないかと思って、
うん、
自分のラジオ聞きながらワンちゃんの散歩するというのが、
うん、
ここ最近の日課でしたけど、
うん、
まあそんなね。ちょっとこの闇夜ラジオちょっと振り返っていこうよということで、
うん、
年表を作りました。
これね、
うん、
うん、このなごみとティッツが今見てるやつですね。そ
うそう、うん、でこれちょっと上げる頃にはちょっとコミュニティになんか上げとこうかなと思うんですけど、
うん、
これをねちょっと一個ずつちょっとちょっと振り返っていけたらなと、
うん、
思いますよ。ということで今回の企画はこちら、闇夜年表。はい、ということで、この闇夜年表をね、上から順番にね振り返っていこうかなと思うんですけど、
うん、
まずはなんといっても初回放送ですね、2021年の10月6日、うん、闇夜ラジオが、放送開始いたしました。いや、これね、最初闇夜ラジオっていうタイトルでね、 上げてるんですけど、
うん、
本当に絶妙な、なんかこう的、
うん、
拙い喋りで闇夜ラジオというのが幕開けいたしました。
うん、
うん、ちょっと一旦聞いてみますか。
一旦聞こう。
一旦ちょっと聞いてみましょう。
うん、
うん、ちょっと一部なんでね、こちらです。どうぞ。
でもこれ10秒の猶予、まあいいや。後で切ったりできるんですかこれ？
あ、できるよ。あの後で切っていらない部分削除したりできる。
ああ、そういうこと。じゃあ今この部分は。
あ、全然削除できる。
このスタンド FM の使い方から録音してる感じいいね。
さあ、ということで始まりましたけれども。イエス。イエス。おい、微妙な感じで、なんかお前いきなり切り替えんなよみたいな感じで突っ込むか乗るかどうかで迷う感じもなんかいいね。初回っぽいね。
突っ込もうかなって思った
んですけど、
心の
息決め。ラジオ用の声になるの何なんですか？
いや、そういうやつあるじゃないですか。
ちょっとなんか落ち着いたトーンの、
ちょっと恥ずかしい
深夜みたいな感じでやめてください。
なごみさんのことそわそわ具合がすごい。
深夜でしょうよこれ。
まあそう、
まあ、ちょっと恥ずかしいなこれ。
深夜でしょうだって。ね、闇をっていう。うん、
はい、ということでちょっと中途半端なんですけど、うん、初回の放送こんなね雰囲気でお届けしましたけど、覚えてますか、うん、この時のこと。
いや、全く覚えてないです。
僕なんとなく覚えてるんですよ。こうやって、うん、先にティッツさんがスタンド FM というものに出会って、
うん、
なんかライブかなんかしてたんですっけ。
いや、ライブはしてなくて、
うん、
いや、その前になんかこうラジオトークか、
うん、
こうちょこっといじってて、うん、でこう2人でやりてえなって思って、
うん、
ただラジオトークってほら12分だったじゃないですか、
うん、なんかね時間制限があるね。だからも
っとそう、うんうん、長くやりたいなということでいろいろとアプリを探してたらたどり着いて、うん、
なるほどね、
うん、誘ってみるかと思って誘ったらこうなごみさんが乗ってきたみたいな。
なるほどね。いや、だからそのちょっと自分でやってた分、なんか僕はもうこれが本当に初めてだったんで、
うん、
なんかそのなんていうと、このデジタル機器に対して喋るっていう行為自体がちょっとやっぱ恥ずかしかったみたいなところあるのよ。
うん。
うん、なんかそれまで残っててすごくなんかこういいよね。それが2021年10月6日、
うん、
うん、闇夜ラジオが爆誕いたしました、
うん、いいね、このホームビデオを見てる感じになるもんな。気持ち的に
いいね、
うん、
特に何ていうの、そのいいとこなかったんで、その全然聞き返さないでもらって大丈夫です。うん、これはね、
そうね、うん、面白くはなかったな。
そうだね、何もないから、
何もない、
闇ラジオってこうだよねみたいな。
そうそう、なんか、うん、人んちのホームビデオを見てる感覚になる初回だったね、
うん、いやでもさ、そのいつからそのこの ラジオになんか意味を持たせようとしてるんだろうね。なんか別に意味なんてなくてもいいのに。
確かに、うん、急になんか意識高くなり始めたよな。
なんか面白くなりてえみたいな、
崇高になってきたよな、
う
ん、
そういう気持ちが邪魔してるよな、
うん、
うん、まあまあいいんでしょう。で、こう年表上は、
うん、
飛んで2022年の1月10日になってます、
うん、
でこの日に何が起きたかというと、まあ、今のね、あのお便りにたどり着くわけですね。
そこまでは毎週ダラダラ喋ってたってことだもんね。
そうだね、エピソードトークみたいなのをそこまでは多分喋っていて、うん、
そうね、
うん、この回で、うん、初のセルフお便りコーナーにて現在のフォーマットの、形が完成すると、
うん、
伝説リスナーキノコ狩り沖縄爆誕です。 でその前にね、うん、10回記念、10回まで続いたらみたいな話をしてたんだよね。
うん。
そう。チャミスルを10本飲もうやみたいな。
うん。大学生みたいなことしてたもんな。
そうそう。生放送でチャミスル10本飲もうやみたいな、
あ、
なんかことをやったんですけど、
うん、
その時の後半ね、僕も全然聞き返してないんだけど、後半なんか、うん、ティッツさんがうんち漏らしたみたいな話してて、ちょっとこれちょっとみんなでね聞こうかなと思って、
うん、
そこの
俺うんち漏らしたの？
いや、わかんない、なんかスイカの種食ってうんち漏らしたみたいな、
どういうこと？
あ、なんか話なのよ。でその、うん、途中から切ってるから、その話の全貌は見えてないんだけど、
うん、
なんかそのうんちの話をしてて、ちょっとこちらです、うん、どうぞ。
それで
うん、
それが脳裏によぎって、お腹が痛い、
うん、
スイカの種これは点点点、答えは一つ、
うん、
ね、液状のものが自分の肛門から飛び出してくる、そういうイメージが、
なるほど、
脳裏によぎ
る、
脳裏
によぎる、脳裏によぎる、
の話だよこれ。
その教室ってトイレがめちゃめちゃ遠いんですよ。
ああ、なるほど、ありますよね、そのちょっとトイレから遠い教室ってい
う。そうそうそう、
ああ、トイレから遠い教室、ね、うん、何の話だ。
大体両サイドのトイレってないですか、ね、
そう、両サイド、そうだから、あろうことか踊り階段の近くだった。
ああ、なるほど、なるほど、
踊り階段の近く、
そうそうそう、この踊り場外側にあるじゃないですか、踊り場が
付き、踊り場の
近くの教室、
はい、
で迫り来る腹痛、
はい、痛いですね、これはもちろん。
やっぱね、その時の IQ って分かってますから、計算する。
ああ、なるほど。世界史なのに、世界史なのに計算したんですね。
がね、数学が割り込んできたんだから、
なるほど。
間に合わない。
方向の話かな。
トイレまで自分のね、自分のミリセック、秒速、何メートル、これで計算しても、
はい、
ね、
この、
距離割る、距離割るミリセック、範囲を求める、速さを求める、間に合わない。
この場合、肛門括約筋は、考慮してますか。
あ、そこはもう計算に入ってる。肛門括約筋、
しょうもねえな。
抑えられない。
これはしょうもねえぞ。
あの、シーリングはレベルがあって、こう。ダムと同じわけです。放水できる、放水できるタイプ。
全然これ、
ダムが決壊する場合、止められない。
っていう話を。
これ以上は、
ひたすら続けて、結局なんか、
うん、
なんか、なんなのかね、窓からうんちを、その、
うん、
ばらまいたみたいな、なんかそんなオチだったのよ。でも
全
然覚えてなくて、
どういう、
いや、わかんない、これ何の話なのこれ。
うんち、うんち漏らしそうから1ミリも話進まず終わったね。
なんかその結局トイレまでが遠いから、
うん、
その階段の方の、
うん、
に行ってなんかうんちを出すんですよ。その教室でうんちは漏らせないから、さすがに、
うん、
なんか階段の方の窓からうんちしたみたいな、なんかそんな話だったのよ。何なんすかこれは。
何それ何それ
っていうのをなんかその酔っ払った後半で喋、
うん、
ってまして、
うん、
この回ほんとひどいんでね、
もう存在しない記憶なんだが、
僕も覚えてない。
何の話マジで
聞いたのに覚えてない、聞き返してるのに覚えてないけど、
それ
こんなねところから、うん、初のセルフお便りコーナーにたどり着くと、
ようたどり着いたね、
うん、
ここから
キノコ狩りよきなさん登場会です、うんうん、どうぞ、うん、
もう一つ来てますね。
ありがとうございます。
名前がですね、
はい、
キノコ狩り沖縄、29歳女性の方ですね。
はい、
読み上げますね。
はい、
2022年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。毎週闇夜ラジオを惰性で聞かせていただいております。
本気で聞いた方がいいです。
突然ですが私の今年の目標を聞いてください。
はい、
私は今まで真面目に生きてきました。しかしなんだか急にバカらしくなってしまい、今年から思いっきりキャラ転しようと心に決めています。 2022年になり、手始めに、アルコ&ピース開こうと書いた紙を5枚ほど自宅のマンションの屋上から夜な夜なばらまいています まだまだ控えめだと思っているので、もっとぶっ飛んだことをしたいです。何かアドバイスありますか？2022年ぶっ飛んだ女になるぞということで、かなりイカれたやつイカれた。
いやこれおかしいよね、これ
おかしいよな。
自分たちで考えてるお便りに対してさ、イカれたやつとか言って自作 自演してると、マジで気持ち悪いですね。
多分29歳設定はね、ようできとるなって思ったわ29歳ってさ、なんか
そういう時期、ね、そういう時期な、
そういう時期じゃない、
なんか人生の旅に迷い出すみたいな、そういう時期なの
29歳かいろいろ学んできて、でそっから自分はマジでどうするんだみたいな時期じゃない、29歳。
まあまあそうだね、そうかもしんないわ。
よう、なんかいいねいや、まあまあ、29歳設定いいね、
まあその一つ言えることは、そのティッツさんのね、そのメッセージを読む声が、生き生きしすぎてるっていうところあるけどね
待ってましたみたいな、そうだから脳汁あふれ出てたんやろね、この時さ。
でも、気持ちよくなってる、ありがとうございますみたいな、これこれみたいな
気持ちよくなってるもんね。
俺が書いた文章俺が読んで笑かしたるみたいな、なんかもう気持ちが前にやっぱ来てる、
前に、前に出すぎてるもんな、聞いてて、
いやこれいいよね。まあでもこっから本当にそのセルフお便りというね、形を見つけ、
セルフお便り文化が始まったよな。
誰かに聞かれるとかじゃなくて、自分たちが面白いなって思うのがこの形だったっていう認識を、
そうだね、そう
でね、これすごくね、良かったですね。
よかったね。
キノコ狩り沖縄のおかげで、まあ、今があると言っても過言ではない。
そうだね。
元気してますかね、沖縄。
沖縄元気してるよ。
沖縄なんか旅してんでしょ、今。
今旅してる。設定上。
いや、これさ、その最近聞き始めた人はさ、あ、本当にお便り来てんじゃないっていう、なんか疑念はあるじゃん。そのなんか。
あるよ。
もう言ってないからさ、
うん、
この頃はちゃんとハッシュタグにセルフお便りコーナーってちゃんと入れてたのに、今もう入れてなくて
やっぱり、思ってる人が多いかもしれない本当にしてる
のそうだから、そのいや来てることもあんのよ、その
そう来てることもあるんだね。
そうそうそう、来てることもあるし、友達とかが送ってくれてたこともあって結構盛り上がったね。最近その、ゼロツーなんで。
ゼロツーだね。
そうそうそうそう。
結局我々のリスナーだけが増え、ラジオネームだけが研ぎ澄まされ
る。そうだよね。だからその。皆さんね、騙されないようによろしくお願いしますなんですけど、ここからだからそのお便りとかが紹介、今からどんどんされていくんですけど、ほとんどがその、自分たちが考えてるお便りとか、
そうだね、冗談抜きで 99% ぐらいそうだもんね、
でこのさフォーマットさ、なんかその逆にその時代を先取りしてるんじゃないかという、ことよ。だからその今 AI とかにさ、お便り考えてって言ったら多分考えてくれんじゃん。だからそんな感じでさ、まあ、AI とやり取りするみたいなラジオがきっとあるはずなのよ、今も。
あるね、あると思う。
だからなんかその先取り
でも、もうすでにやってる。ね。でもさ、生ぬるいじゃんね、やっぱ。生ぬるかったんでしょ、ナゴさん。AI にお便り作ってもらったらさ。
あ、そうそうそう。だからその、
生
ぬるい闇夜の、その、コーナーがね、その、尖りすぎてて、
そう、
だから、よっぽどちゃんと、プロンプト詳細に入れないと、 あの闇夜用のそのお便りにはなってくれなかったんで、
うん、AI が超えられないのがこのラジオやからな。
うん、だからまあなんかそういうなんか価値みたいなのありますよね。
うん、
うん、っていうのが
ね、
うん、このセルフお便りコーナーですから、
ちょっとした呪いになっちゃったもんな、うん、あのもう AI が超えられないから人力でやり続けるしかない
え、これさ、うん、なんでこうなったんやろうね。あ、
なんでこうなったんだろうね。
もののけさんか。
あ、そう、もののけさんの、うん、
あのね、深夜ラジオ聞きすぎて、そうそう、放送員になったやつっていう。
そう、放送になったやつが好きすぎて、
うん、そうだそうだ。
まああのオマージュという名の剥離をしてね。そうそうそうそう。
そうだよね。でラジオネームデルトラクエストとかめっちゃ好きだった
もん、ね。そう、めちゃくちゃ好きだったからね。
だからそっから始まってるっていうことですよね。
そうそう
そう、
うん、
いいね。さあ、どんどん参りましょう。
次行きましょう。
うん、時間ないねこれ。2022年2月23日になってますね。うん、男祭り開催と。
ここで来たんだ。
初の企画にして大盛り上がりを遂げると、
うん
うん、後のメンズコーチ上司の主張となると、いうことで男祭りのね最初、
うん、
お聞きください。こちらです、どうぞ。
23歳男性、なごみ殿、ティッツども、こんばんは。体がうずいてうずいて仕方ないぜ。愛した女は丁重に、今日という日を大切に、1、2、3、4、完封抹殺。
はい、
男祭り。
あー、すごい、そういう感じね。これ何ですかこれは。はい、
男祭り。
考えたの俺だった
よ、ね。男の祭典を
取り上げたいと思います。
何が立場っけ、考えてたのって。真の男探していきたいと思いますよ。
この曲ってどっちが考えたんでしたっけ。
完全にもうなんか入ってるわ。
寒い。
男モードだ。
いろいろありますね。北海道雪がすごいみたいですけど、この日本列島を一足先に
暖か
く熱くしていきたいと。そういう思いで。
俺な気がする。
開催いたします。
どっちやったっけ。
男モードに入ってるわ。やっていきましょうよ、はい、男祭り。
俺だとしたら
男男ですから、ね、
なんで名護さんの方がテンション高いのか。男
この世は男ですから。いや、
これ男祭りって、うん、どう覚えてる。僕が言ってるような気がしてるんだよ。
いやでも2人でなんかそうなったか。そうしたら
いやなんかね、これ明確になんか覚えてるのがあって、
うん、
あ、東海オンエアのね、
うん、
あ、としみつが、
うん、
あの音楽やってるじゃないですか、
うん、
でその音楽のライブ、
うん、
男だけっていうやつがあったんですよ、
うん、
お客さん男しか入れませんよみたいな回があったんですよ、
うん、
でそれ見て、うん、男ばっかりのやつめっちゃ面白いじゃんって思ったんですよ、
うん、
なんかそのあれから来てるんかなって僕思ってて、
うん、
うん、だから僕なんかだから僕がその熱量高いんじゃないの。
そういうこと。俺これなんだろうの、としみつじゃなくて俺はウーバーワールドの男祭りのライブ映像が、
うん、あ、なるほどね、
すごい好きで、
としみつはウーバーワールド大ファンなのよ。だからその始祖はウーバーワールド。
始祖はウーバーワールドやん
ちゃう。だからメンズコーチが生まれたのはウーバーワールド、
ウーバーワールドや、全てがつながったよ。
今つながってね、
100回目にしてつながったよ、うん、
だからまあそれが頭にあったか、まあお互いで言ったのかもしれないね、
うん、そういうことだね、うん、
いやだから男祭りはだからそのなんていうのモンスターだよね。そのこの闇夜がさ始まって、
うん、
まあ、いろいろあったわけじゃないですか、
うん、
でこれ後でも出てくるんですけど、その何年間かこう休止するみたいな流れがあるんですけど、
うん、
その前からやってる唯一の企画なんですよねこれね。
確かに考えたらやばいな。
でそれが、何年だっけ、2022年の2月23日ですから。 うん、
マジで、
うん、いいですね。もうい
いよ、
もう4年も前ですから。
うん、
うん、だからこれがね、その今でも残ってて、
うん、
99回の特別企画になってるっていうのが熱いですから。
熱いね、やっぱ男祭りって素晴らしいな、
うん、いや男祭りってマジで素晴らしいと思いますよ、うんうん。そして次行きましょうかね。
うん、
2022年8月26日、
う
ん、シャープ31、この日を最後に、うん、闇夜の充電期間に入ると
充電期間だったのこれ充電期
間だったミルキーウェイの回ですね
全然覚えてない。
覚えてないの俺、結構あれ
覚えてない。
ミルキーウェイで切断が切れちゃったってやつですね。
何それ。
いや、わかんない。
そんなピンポで切れたんだ、この回は。
多分そうだと思う。思ってるけど違うのかな。
うん、あ、じゃあそこで切断されたのを最後に連絡も途絶えたの。
いやいや、さすがにその回まではちゃんとやりましたが。
ミルキーウェイからもう2年。
だからその逆に言うと、
うん、
男祭りからその8月。その2月から8月まで結構真面目にやってたの。
うん
うん。だからこっからもう本当に連絡も途絶えて、
うん、
僕ら2人ですらもう終わったかのように思っていたと、
うん、
いうのがこの2月から8月までの、
うん、
出来事ではあるんですけど、
うん、
うん、でこの充電期間までのね、あの回で僕1個好きな回がありまして、
うん、はい、
3月のね卒業スペシャルっていう回なんですけど、
ああ
これ僕結構ね、あの聞き返した中でも特に好きなので、
ああ
ちょっとその中の一つをねちょっとご紹介させていただければなと思います。ちょっと長いんですけど、この回マジで皆さんおすすめです。
これは100回分割だない
やいや、こっからそんなないから。
これは分割だろ。
はい、
ラジオネームイサリビ、33歳の方ですね。
33歳、
これ名古屋さん、ティッツさん、こんばんは。
こんばんは。
お便り、
いつも楽しくラジオの方拝借しております。卒業シーズンということでおこがましいですが、はい、私の高校時代の思い出話を少しだけお話ししてもいいでしょうか。
はい。
クラスに馴染めず部活動にも入っていなかった当時の私は友達が少なく、やることといえば昼休みと放課後に学校の図書室で火の鳥やブラックジャックを読み漁るといったことをしていました。
おさむですね。
おさむ。そんなある日、別のクラスの女の子とよく出くわすことに気づきました。
うん、あら。
僕はその子のことがなんとなく気になってはいたものの、
うん、
傷つくのが怖かった私は声をかけることができないでいました。ある時、僕が読んでいた漫画の隙間に手紙が挟まっていることに気づきました。その手紙は、図書館でよく出くわすその子からの手紙でした。手紙には、手塚治虫好きなんですかと書かれていました。それをきっかけに僕とその子の文通が始まりました。
はい、
毎週1回その子のことを知ることができるのが嬉しく、僕の学校生活は日に日に輝き出しました。
いいじゃん。
しかし、うん、どんなものにも終わりは訪れます。
あら、
僕の場合は卒業式でした。
うん、
僕は誰よりも号泣していました。みんなと別れるのが辛かったからではなく、その子ともやり取りできないと分かっていたからです。
うん、
卒業式が終わり、号泣する僕の前にその子が現れました。最後だね、そう一言だけ話し、最後の手紙を渡してその子は去っていきました。
はい、
最後の手紙にはこう書いてありました。おちんちんビローン待ってください、まあ、続きがあるんで
ね
続きがあるんでちょっと待ってください。失礼しました、冗談です。最後の手紙にはなんとその子のメールアドレスが書いてありました。それから15年、あの時手紙をくれた子は今僕と一つ屋根の下で暮らしてくれています。4月に息子が生まれる予定です。あの時なんで手紙をくれたの、妻にそう聞くと顔を赤くして好きだったから、そう答えてくれました。
はい、
これからもずっと死ぬまでこの人と一緒にいたいと思います。
うん、
長くなりましたが、これが私の卒業エピソードです。
うん、いらない味付けがあるね。
そうだな、
1個だけ1個だけ、
そうだな、
いらないね、
俺もそう思う。
はい、ということで
俺もそう思うわ。
卒業式スペシャルからおちんちんピローンでしたけど、僕このねお便りね結構神がかってると思ってて、
うん、
でそのなんかそのエモさとさ、 そのふざけのバランスが絶妙に良くて。
確かに、
うん、でこのあとちゃんとこういらない味付けがあるねっていう一言でこう刺しに行くっていうとこまでセットで好きなんですよ。
これいいね、完成度高いね。
結構完成度高いのよ、この
これよく考えたね。
そうそう、これもマジでねめっちゃ良かったね。
よく考えたね、
うん、これね、あとこれ聞きながら思ったんだけど、
うん、
今ってこのお便りフォームでさ統一してるやんか、
うん、
でこの時はお便りフォームなんてなかったからさ、
うん、
そのそれぞれがお便り考えてきて、
うん、
このラジオの中で初お披露目だったわけじゃないです
か。あ、そうだね、
このお便りをね、うん、だから相手がどんな手札持ってきてるのか、
だからカードバトルみたいになってたもん、ね、
そうそうそう、分かんない状態だ。結構ドキドキ感あったじゃんこれ。
あったね。
で今はもうさお互いこのお便りフォームなんか入れるからさ、それなんか、
うん、
あのあーこんな感じねみたいなのがちょっと若干分かっちゃうの、ちょっとつらい、つらいというか寂しいよね、なんか。
確かに、
じゃあ寂しさあるよね。
ちょっと戻す。戻すか。
いやだから何個かこの
カードバトルにするか。
なでだからその何個か持っとくっていうのはいいかもね。
確かにね、うん、なんか出しとくのと公に出すのとこうストックしとくので分けとくのありかもしれないわ。うんうん、
それちょっと
確かにやりましょう。そのワクワクが最近なかったのか。
うん、そうだね。
なんかないなと思って。
いやこれやっぱね良かったね。
確かにね、あのうん出るまで分かんない感じ良かったよな。
良、うん、かったね。いやこの卒業、うん、いや卒業式の回ちょっとぜひ聞いてほしいんですけど。
俺よく考えたな。
ティッツさんちょっと聞いてほしいんですけど、この時ね結構なんかテンションがやっぱ高かったのかな。うん、なんかそれ結構いい感じで
来た、うん。またかここでも俺そうなってたやっぱり。
いや分かんないけど。
でもそうだと思う。
そのこの後にね、
うん、
あの校長からお便り届くのよ。校長先生からの言葉があるのよ、うん、お便り、
うんうん、
なんかその感じもいいし、
うん、
でその時はさそのこのスタンド FM の中で撮ってたから、
うん、
音楽とかも流せないからこうセルフでさ今みたいな感じでこのマイクを近くにして、はいはい、まあ、音楽流してたりしたんですけど、
うん、
エンディングでねあの、うん、旅立ちの日にを流しながら、
うん、
あの僕がねふざけて校庭の桜木がとか言って始めたんですよ、
うん、
したらもうティッツさんが完璧にこの復唱してほしいところをちゃんと復唱してあれなんで言えるんだみたいなわかるぞみたいな、なんかあれは結構アドリブだったんですけど、
うん、
あこれ結構神がかってたなと思って僕好きな回なんですよね、これね。
マジか、
うん、
卒業スペシャルね。
そう卒業スペシャルがだからその何回だこれ、ちょっとごめんなさい、ちょっと何回か控えてなかったんで、ちょっとぜひね、うん、あの皆さんお時間あるときに聞いてください。ちょっとやばい時間が。
シャープ21だ。シャープ21
です。シャープ21でした。
うん。あなたの卒業式、この気持ち忘れないね。
うん、ぜひね、あのお時間あったら聞いてください。聞き、うん、もう一回聞いたよという方もね、聞き直してみたら新たな発見があるかもしれない。はい。ということで、ちょっと、一旦ジングルです。さあということで、今日は100回記念特別スペシャルということで、うん、闇夜ラジオの歩みをね振り返っておりますけれども、
はい、
やばい時間ない、ちょっとどんどんいきます。それが2022年の8月26日からちょっと充電期間に入りまして、はい、
うん、
そこからポンポンとなんか2個ぐらい上がってるんですけど、うん、2024年の4月20日に、突如として再開すると。
これちなみにこの2年間ぐらいは何があったんですか。
ね僕で言うと、
うん、
まず引っ越したので、
うん、
その 一人暮らしから二人暮らしになったんですよ。おー。だからその物理的にちょっとこう放送とか収録するのが難しいなって思ってた時期があったのと、
うんうん、
あとは転職したっていうのが結構でかかったっすかね、
うんうんうん、
僕はね。
うん。
ティッツは何やってたんすか。
いや、何もしてねえな。ただただ、
うん、
日常過ごしてたね。
なんかその映画のこと喋るみたいなチャンネルやってたじゃないですか。
やってたっけ。やってたかもしれないわ。
やってましたよね、その俳優のお友達と。
あ、やってた。
だから結構その時期なんじゃないですか。
その時期かもしれないわ。
うん、まあそんなことがあり、
うん、
4月20日に再開すると。ちょっとね、うん、こちらの音声ないので聞いてください。これあのなんか味噌汁の漠然を語るみたいな回です。
大してちょっとリアルになって帰ってきた。
そうそう、大して面白くもない、うん、なかったんで特に取り上げてないって感じです。が4月20日ですね。
はい。
でそっからちょっとまあ続けようかねみたいなので2024年の、
うん、
6月41日になってる。
6月41日。
間違えてるよこれ。何日だ
?24 年、
6月1か2。
6月終わらせたくなかったよね。
1か2です。
7月に行きたくなかった。
11日か21日か31
日。6月41日は。
31日はない、
2024年の、6月、
まあ、わかんないです。シャープ41ですね、
シャープ41は、あ、6月14日。
逆に逆でした。6月14日ですね。
6月14日のシャープ41。
失礼しました。シャープ41がそこに入っちゃったんだ。うん、オープニングとかジングルとかあと概要欄とか深夜の闇をは言ってなかったのかな、うん、まあわかんないですけど、うん、この辺のテコ入れがあって現在の ラジオスタイルがまあほぼ完成したと。
そうね、ここで、
うん、
確かに、
うん、
この辺りで、うん、なんかあれだよね、確かさ AI がいっぱい出てきて、
AI がいっぱい出てきたのか。いやこれそもそもなんかその音をちょっと綺麗な音入れたいよねっていうのがなったんですよ。
そういうことだったっけ。
そう、綺麗な音楽入れたいよねみたいな。でそのために
で、うん、
でそのためにスカイプで収録するっていうのを始めたのよ。
うん、
うん、でなんでこの音楽を綺麗に載せたかったかっていうと、
うん、
そのこの少し前にその今エンディングテーマね、このタイトルが炭酸2期最強かもしれないと、
うん、
このエンディングテーマが、あ、そうそうそう、が AI ってことね。
そう、これもだし、あの今の闇ラジオのさ、
うん、
画像、
うん、ああ確かに
も AI だし、うん、やっぱ AI でバフがかかってやる気になったのあるかもしれない。
確かにそこだわ、
うん、
そこな気がする。この炭酸2期最強かもしれないを気に入りすぎて、どうしてもこのエンディング入れたいっていうことで。
あ、そっか。
そうそうそう、エンディングだけみたいなその編集が難しかったんで、
うん、
じゃあパソコンで編集した方が、まあ、いいよねみたいな、もろもろいいよねみたいなので今のスタイルになりました。
そっか、うん、ここで一気にリニューアルするかで、
そうそうそう、
ギアがね、
そうそうそう、
上がってね。
うん、で聞き返してみると、まあ、ここで、ああ、今のスタイルになったんだなっていうのが分かると思います。うん、シャープ41ですね。
うん。
でここの音声も特にないです。あの放送はあんまり面白くなかったと思
う。なんか、テクノロジー得た代わりにね、
うん、
面白くなかった
。昔のオープニングね、ブーブー、あなたのお耳のお友達、ブンチャブンチャ、闇夜ラジオってやつですね。これが始まりました、
うん
うん、っていうのが6月14日でしたね、はい、
うん、
そして、2024年の8月15日飛びまして、
8月15日、うん、はい、
すみません、記念日ですけど、うん、シャープ50、
ちょうど半分、
そう、50回記念の初のゲストですね、うん、 エテポンゲさんをお招きして放送しました。でこのね直感クイズがね、あの完璧にリスナーに気に入られまして、エテポンゲさんは準レギュラー確定ということになりまして、その時のね、様子がございますので、お聞きください。
さあということでね、闇夜ラジオ50回第50回お送りしておりますけれども、早速ね本日のゲストご紹介させてもらいましょう。本日のゲスト、
ゲスト来るんですか？
聞いてなかったの？話を聞いてなかったの？
ゲスト来るんですか今日？
ゲストが参りますよ今日は。なんと言ってもアニバーサリーですから。なんか言えよ。なんか言えよ。
誰なんだ？
その先のプランまで用意してから。
あいつか。あいつか違うか。
じゃあご紹介したいと思います。本日のゲスト。エテポンゲ AKA ギャリポチタリポネさんです。よろしくお願いします。
よくかまんかったね。
はい、よろしくお願いします。エテポンゲ AKA ギャリポチタリポネです。
長い長いのよ。
噛みそう。
長いのよ。エテさんかポンゲさんかギャリさんかポチさんかタリポネさんかでいろいろと選択肢がありそうです。
この前のね直感クイズ
ゲは大丈夫これ。ゲは言わない。直感
クイズ
も大丈夫です。エテギャリでいきましょう。
エテポンゲさんがどういう人なのかっていうことで、やっちゃっていいですか、直感クイズ。
はい、お願いします。
第1問。
おそんな早く始まるんだ。
いやこれはシンプルです。全部直感で答えてください。
あ、もうその問いに直感で答えていくっていう。
そう、ただ直感で答えてください。
もう説明などいらない
と。説明はいらない。
もうそこも直感
早い。
1秒1秒以下でお願いします。回答
も。ああ、わかりました。
あるからね。
第一問、
はい、
ギリギリ許せない食べ物は何ですか？
アボカド。
許せるだろ。森のバターだぞお前。
何がダメなの？
よくよく考えたら許せんことない。いや許していいよ。本当は。
じゃあ第二問。
直感です
か、ね。はいはいはい。
第二問、好きな乗り物のパーツは？
エンジン。
ガチで乗り物好きだから。
そうやった。
エンジンがついてる乗り物好きだからね。
でもエンジンなかったら何も残らんからな。
さっきから4文字で答えて気持ちいいね。
確かに。うわ、ヘネシーまで入れてるつもりだったのに。カッコつけたいときに飲む飲み物は。ヘネシー。これ直感クイズのね、よかったよね。
直感クイズ良かった、あれは良かったよ。
直感クイズが
面白かった。
面白かったっすよね。
うん、
でこれゲストを、まあ、これからもねちょっとこうお招きしたい時に、ちょっと直感クイズやりましょう。
そうだね、初見のゲストさんには必ず仕掛ける、
うん、必ずね
必ず仕掛けるスタイルでいきますか、
これはちょっとね、仕掛けたいよね、
うん、
いいっすね。
ね、初コラボってなったら 100% 直感クイズ来るってね、思ってもらえれば、
直感クイズがあることを念頭に置いて、コラボに来てください。
嫌だな、嫌だな、
嫌だよね。
歓迎の仕方が手荒すぎるって。
でもまあなんかその人となりが分かるからいいよねこれね。
そうだね、
でこのシャープ50でエテポンゲさんは来たのを皮切りに、ヤミーさんとソックスさんっていうのが、どんどん来てくれたと。
そうだね、まあ俗に言う大学の時の友達ね。
PS という会があるんですけど、コンプリートしてもう今となってはもう準レギュラーと、いうことになってます。はい、いつもありがとうございます。お世話になってます、
はい、ありがとうございます。
てな感じでね、シャープ50を迎えましたと。まだ50ですよ、はい、どんどんいきましょう。2024年9月5日、シャープ53、なごみマイクを導入。音質が一気に良くなり、聞きやすくなる。
これ年号で書かれてたらめっちゃ面白いね。
面白いね。
なごみマイクを導入。
1週間後、シャープ54にティッツマイクを購入。人に影響を受ける。 で、この54回の時に初の鎮守語に試みたと、
うん、
いうことで、この鎮守語のね、この誕生秘話も面白いのでね、ちょっと皆さん聞いてください。鎮守語こちらです、こちらのコーナー、
鎮守語来て、
はい、始まりました。新コーナー、あなたの鎮守語。
音質が全然違え。
こちらのコーナーは、普段の生活で無性にチンチンをしごきたくなった瞬間や、非常にムラムラした瞬間のエピソードをね、このラジオで爆発させてやろうと、
はい、
そういったシンプルなコーナーになっております。
はい、なんかいいよね、このもう一回しごもらっていいですか。
チンチンしごきて。
いいね、なんか本当にしごきたそうだもんね。
これだからね、収録前にお話しましたが、
はい、
テストステロン生活6日目のティッツの声ですから。
しかもこのコーナーが生まれたのも、
これ
その声だね、テストステロン向上週間の企画ですから、
さなかでね、うん、降りてきた企画ですからね。
うん、これいいですね。
チンチンしごきて。
もういいんだよ。なんかちょっともう一回、その6日目であるっていうことをみんな、うん、ちょっと念頭に置きながら、もう一回ちょっと聞きましょうか。
チンチンしごきて。
いやー、いいねー、これどうですか、いいですか、これ。
しごきてーさ。きたそうじゃないもん。やっぱ役者結構魂入った役者の演技見入っちゃうじゃん、
うんうん、
あれと同じ原理やと思うよこれ。
もうその思いすぎたってことね。
思いすぎて、
うん、
6日分の我慢が、うん、こうの魂が乗った声。
そうだね、
うん、
いやそれじゃないと、いやだからそれじゃないと生まれないですから。こんないいのは
生まれないよ。
この裏話で言うとさ、
うん、
この頃からやっぱそのなんていうの、番組っぽくみたいなのすごいこだわってたからさ、タイトルコール、
踊り出したもんね。
そうそうそうそう、この鎮守語のタイトルコールを、
うん、
ちょっとお互いに作ってこようぜみたいな、
うん、
感じだったよね。
そうだね。
うん、
複数の、
そうそうそう、
なんだろう、さっきの効果音を、
うん、
ジングル、効果音か。
うん。うんうん、まあ、何かしらをね、
こようか、う
ん、
そうそうそう、
うん、作ってこようよみたいなので、
ああ
僕も一応ね、その5個ぐらいね、
ああ
持ってきたんですけど、
うん、
やっぱこれにはかなわなかったんですよね。
確かにさ、いっちゃシンプルだったもんね、
うん、
ただスクラッチを前に入れただけ。
いや、スクラッチがいいよね。スクラッチがいいのよ、これ。
ちょいちょい、
うん、これめっちゃいいのよ。これやっぱいいな。この回もね、アホほど面白かったんで。
これも魂こもってるかな。
うん。
うん。
うん、なんかこのテストステロンをね、
うん、
向上、本当に向上するのかみたいな、向上したらどうなるのかみたいな検証してたんでね、この
時。そうだね、1週間ここら辺から徐々に自分たちの身を削り始めたよね。
いやだからこれもなんか男祭りのせいで、
うん、
僕がちょっとその苦言を呈したというか、いやいやちょっと待ってくださいよと、
うん、
テストステロンを上げること自体が目的になってませんかと、
うん、
そういう話をして、
確かに。
え、じゃあそんなこと言うんだったらテストステロンちょっと一回上げてみようぜっていう検証のために、
うん、
まあ、ティッツさん1週間オナキンと僕は1週間 コールドシャワー生活っていうのをしたんですけど、
互いにやったんだもんね。
うん、その時に出てきたティッツさんがひらめいたのがこのコーナーでしたから、
うん、
だから鎮守語の始祖がその男祭りっていう、
うんうん、そうだね、
ことですよね。
だ結局ウーバーワールドが最強や。この理論で言
ったらそうなるね、今のとこ
全ての始祖はウーバーワールドや。
いやそうなるな。いやいいな。
だタクヤ無限すげえもん、うん、
タクヤ無限すげえよ、
タクヤ無限すげえんだもん、うん、
でもこの鎮守語のコーナーでも、うん、でも考えたって言ってたの天才だなと思って、
うん、
これ分かりやすいもんね、
わかりやすい、
うん、 わかりやすいよ。一言でなんか笑けるもんこれ。
うん、
うん、なんかちょっとチンシュガレで今後もズの名物コーナーとしてね、ちょっと輝いていただきたいですよ、ね。
輝いていきたいよな。
しかもこの何の因果かわかんないけど、このチンシュガの回に初めて音質が良くなったっていうのもなんかこういいよね。
一番上げちゃダメな時に思ってよかった。
ガビガビでいいもんなこれ。
ガビガビでいいよこんなの。
まあまあまあ、うん、そんな感じでね、珍守護が誕生いたしました。うん、はい、ちょっと、うん、ね、続いていきましょうか。
うん、
続いてが、2024年10月13日、
これ
手羽元レシピっていうことで。
なんだよこれ。クックパッドじゃねえんだ。
手羽元のレシピが公開されました。はい、でこの日はだからその、うん、僕の家にね、
うん、
ティッツさんが泊まりに来てくれて、
そうだね、
うん、で2人でその収録をするのかと思いきや、
うん、
収録はせずに生放送してふざけてたっていう。
そうだね、
うん、中の一つにこの手羽元レシピっていうのが生まれまして、
うん、
はい、今でも残っておりますので、
うん、
手羽元のレシピ調べたいよという方はね、ぜひここを開いてもらえたら、うん、いいレシピがね、紹介できるんじゃないかと思っております。
うーん、塩焼きね。塩焼きな。
伝説のね、
うん、
歌が誕生しましたけど、
うん、そう、伝説の伝説すぎてもうあれ以降使われてないもん。
いやこれ流して、これ流していい、これ。
いいけど、
これちょっと流そう。
いいですけど、うん、
ボッがいいよね。
ボーらへんでいいよ。ボーらへん
でいい。うん、いいよね。手羽元レシピね、めっちゃ良かったんですよ。
AI のバグを利用してた。
プロンプト全部読んでるもんね、最初は。
プロンプト全部読んでバグって誕生したらめっちゃ面白くなってくるもん。
よかったよね。
うん、
手羽元レシピです。
うん、
でそっから飛びまして、2025年4月4日
はい、
これがその充電から復活して、
うん、
1周年記念を開催すると。
うん、
でこの頃からのからくりで言うと、そのいいね周りっていうのは初めてね。信じられないほどのいいね数を獲得すると。
あ、俺はあれやめたがいいよって思って
た。でもそれで出会った方々もいますから。ま
あ、確かにね、
うん、いいねだけをしまくるっていう、向こうに通知行って。
よくないよ、その俺は。よくないと思う。
3から 5% ぐらいの人がそのいいねを返してくれるっていうので、毎日毎日ね、いいねをし続けるっていうだけのその回がありましたけど、
うん、
まあまあそんなね、ズルはしないで愚直にやっていきます。100回からは。はい、すいません。
やっぱ
でちょっとこっからね、あんまりね、その正直聞いてなくて、
うん、
年表としては2025年年末まで、闇夜タウン、あなたの珍守護、男祭り、歌舞伎門など名物コーナーを回しながら身内のゲストを招いて刺激のない放送を続けるかっこ甘えと書いてありますけど、結構実際そうで、
うん、
この歌舞伎門とかも結構多用してる時代でしたよね。
多用してたね。
うん、で歌舞伎門が生まれたのも、そのお便り考えるのがめんどくさいねみたいな回に歌舞伎門をぶつけると。
そうだね、歌舞伎門っていうのは、
うん、
YouTube のコメント欄だけ見てラジオしようっていうやつだよね、うん、動画は見ずに、
うん、でコメント欄で一番かぶいてるやつは誰なんだみたいな、
一番輝かしいコメント探すっていう、うん、
そういう回、そういうコーナーですよね。これ以外にもその隠れた名作みたいなやっぱあって、
うん、
最近聞いたやつだとやっぱりその私の領域展開とか、あとは大学 P とか。
大学 P な。
うん。 ぐらいですかね、なんかコーナーとしては。
そうだね、なんか定期的にやってたのそれぐらいだもんな。
なんかありますか、
好きなコーナー。
うん、
いやでもやっぱりそうだよな、やっぱ男祭りとさ、
うん、
男祭りに落ち着くよな。あでも結構あの、うん、花粉症の回とかは
あいいよね。
うん、なんか面白いか面白くないかはあれですけど、
うん、
ちょっと頑張ってる感じがあっていいですけどね、なんかわざわざ焚き火の音声入れたりとか。
あれはまさにその深夜に聞けるような、
うん、
あの感じになってるんじゃないかなと思います。
うん、
うん、そうだね、
そんなとこかな。
結構やっぱ闇夜タウン押していきたいんですよ。闇夜タウン、
闇夜タウンね。
で、闇夜タウンのそのマップも AI が作ってくれたので、
うん、
あのマップもねどんどん広げて、
そうだね、
うん、ちょっと行きたいですね。
マップ広げてね、ダッシュ村みたいにしていきたいよな。
メンバーが、
メンバー、
うん、塗りますけど、はい、うん、でそっからまあちょっと現在までなんですけど。2026年3月4日に、春のパン祭り2代目アンバサダーが決定し、松戸孝子さんの公認を務めると、うん、過去願望って書いてますけど、で現在に至ると、
うん、
なっておりますが、春パンもあったね、
はい、
うん、
春パンあったね、
春パンもあったね。だからその結構やってんな、そのコーナーは。
確かに春のパン祭りを毎年やってるもんね、うん、なんだかんだ。
そうだね。でその関わりの深さがもう全然違うから今は。
そうだね、
うん、そんな感じですけど、
うん、
うん、いかがですか、振り返ってみて。
これね、ようできてるなと思って。
名護ハメもありました。
名護ハメ、
うん、
名護ハメは、うん、そうだね、
うん、
名護ハメもでもあれはちょっと、うん、まだまだまだ、
うん、
ちょっとティッツの努力が足りてないんで、
うん、
もっといいの持ってこないと。
そう、
真面目になっちゃうもん。
そうだね、ちょっと、ま、真面目になっちゃうよね。まあ半期に1回ぐらいなんかあったらいいかもしれない。
ああ、
うん、名護ハメも募集しましょう。
募集したいね、
うん、
映画で、
うん、映画縛り映画縛りな。まあまあ、
小説読みたくないでしょ。
うん、ちょっと読めない。
読めないでしょ。
で、小説じゃなくてもさ、その、ティッツさんが好きなもので、なごみをはめろっていうコーナーなんで。
いいの？
うん。それはもう頑張りますよ。
うん。
それきついのだけはやめてください。
小説きついでしょ。村上春樹とか出されても絶対読めないでしょ。
読めない。
読めない。
スカイダイビングとかもちょっとやめてください。はい。みたいな感じでね。
わ、うん、かった。うん、バンジージャンプぐらいにしとくよ。
バンジーはちょっとやってみて。それで言うと、バンジーはやってみて。
ああ、
うん、みたいな感じで、まあ、いろんなね、コーナーを、
ああ、
まあ、今後もやっていきますので、ぜひチェックしてくださいという、
はい、
ことですね。
ああ
どうですか、この年表を見て、振り返ってみて。
ちゃんと歴史があるの笑うね。
確かにね。
なんかこうダラダラやってきたけどさ、
うん、
ちゃんと振り返ったらこうちゃんと進歩していってると面白いよね。
そうだね。
うん。
ちょっと着実にというか、
うん。
なんかこう歩んできてるよね。
歩んできてるな。
うん、
いいね、
うん。
振り返りって。
いいね。大事だね。
うんうん、大事だね。
でこうきっとその200回の時に、
うん。
そのこの年表がもっと長くなっているっていうことが、
うん、
やっぱ次への目標になるのかな、これね、
継ぎ足されていくね、ここに、
うんうん、いいですね。
ティッツとなごみの
ヤニオラジオ
っていうことで、ちょっとここいらでお便りのご紹介します。
はい、
ラジオネーム生き延びた伸びた、20代男性です。なぐみさん、ティッツさん、こんばんは。 そして100回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
振り返りの回のとのことで私も振り返ってみました、私の好きな回は何といってもシャープ89のエテポンゲさんとヤミーさんがゲストに来られている反省会のような回です。
うん、
話している内容はひどいものですが無駄毛処理の話の内容と空気感が最高に好きです。またゲストに呼んでください、うん、何でもないおしゃべりの回がとても好きです。これからも応援していますというのをなごみが作っています。
うん、
はい、ということでございますけれども、
うん、
この回もやっぱり面白かったのよ。
これ面白かったね。
うん、僕らが面白かっただけなのかもしれないけどね。
まあそうだね、
うん、まあ、ただね、
多分そう、
うん、でここにつながるその幻のその生放送っていうのがあるんですよ。
うん、
その時の音声がそのジングルとかにも採用されてたりするんですけど、
うん、
そのちょっと裸でライブするっていうやつなんですけどちょっとそちらも振り返らせてもらっていいですか。
はい、
ちょっと行きましょう。披露宴でラムネの早飲み選手権みたいなのあったんですけど、なんとね、あのティッツさん優勝いたしました。おめでとうございます。あの本当に圧倒的、あこいつあいつだ、圧倒的速度で、あの他をあの他の追随を許さないというか、
ね、あの、うん、やっぱ結婚式のラムネのバトルは負けてらんないよって、あのやっぱソーダストリームかかってたらさ、
うん、
本気出すじゃん、
うん、そうですよ ね、
もう優勝でソーダストリームをね、
そう優勝してソーダストリームゲットして、
で見事にそのラムネ2期っていうその称号を手に入れたっていう感じ の、 そのテンションで今生配信をお送りしております。
二次会とかさ、ラムネ2期来てって何回か言われたから
もう浸透するやん。
ラムネ2期じゃん。
でもやっぱそういうのってさ、
炭酸2期じゃないじゃん、
周りの僕らがさそのもてはやした感じ
でさ、ラムネ2期じゃん、
広まっていった感じがさ、
炭酸2期じゃないじゃん、
一体感を生んで、
ラムネ2期じゃん、
よりオーバーを盛り上げ
るすれ変わったの、
シナムと今みんな全裸
いいのよ、その説明はもう伝わんないんだから、もう言わなきゃ言わなきゃ伝わんないんだから、言わなくていいでしょ、
言わなきゃ、
言わなくていいでしょ、言わなくていいでしょ、
全裸に布団が一番気持ちがいい、ゆうきでーす
いいよ、
いいって、
急に銀玉みたいなやつ出てきたよ、
確かに、うん、まあだからそのいつもね、まあこう遠隔というかリモートというかでやってるわけじゃないですか、
まあ
なるので、やっぱこ
んば
なので、あの
俺の目線の先になんかの右乳首が見えるね
肛門周りに毛どうしたの俺ちなみに剃ってるんですよ、ちょっと見ます
いや、ダメ、
え、どうやって剃って
んの、え、どうやって剃ってんの、え、いや、肛門触るのすんなって、
どうですか、
ヒクヒクして
アスタリスク、
そうですよ、
ひどいね、
ダルダル、いや、
ひどいね、
ヒクヒクしてたな、
肛門の毛、剃るっしょ、
肛門の毛、どうやって剃るの、
逆にどうやって
剃る、いや、
はい、ということで、これ番外編っていうか生放送なんですよね。
そう。
うん。だから、その、その、ソックスさんの結婚式から、
うん。
帰ってきた、まさにその、日で。
そのホテルを近くに取ってて、
うん。
結婚式後に、なんか二次会とか参加する、
うん。
参加した後だっけ、参加した後。
参加した後。
みんなで帰って、できた野郎5人ぐらいいる室内の、うん、
まあ明け方ですよね、ラーメン食べて帰ってきて、
うん、
あのまあスーツじゃないですか、ずっとね、
うん、
でスーツがもう息苦しくて息苦しくて、
うん、
自然とみんななんか全裸になってその遊んでたっていう配信がこれですよ。ひどいね。
でも違うじゃん。
違う、
ティッツが外出て帰ってきたらさ、全員全裸にやってベッドで寝てたじゃん。
え
そうだよ。
どういうこと、
だ全員、
うん、
全裸でうつ伏せになってたんだって、部屋に戻ったら。
ティッツさんがその外に行ったの？
なんか忘れたけど外に行って、
うん、コンビニかなんかに行ったってこと？
多分、
うん、で戻ってきたら
全員全裸でうつ伏せになってた。で
嘘、そうなの、うん、
で俺は無言でシャッターを切った、
うん、あ、そうなんだ。
そう、
知らなかった。それは酔っ払いすぎてたのかな、
うん、で確かその後に、
うん、
ラジオ放送するかの流れで、
うん、
さっきの下りだから、
うん、
全員全裸のはずよこの時。
あ、そうだね、全員全裸だわ。
あ、何やってたんだろうな、
わかんないけど人の肛門見てあの大爆笑してた。
そう、大爆笑する、うん、
これ2022年の7月24日ですね。でこれがあって、うん、シャープ89につながるんですよ。
うん、
うん、あの血外科門外科みたいな話をしてるんで、ちょっともう時間ないで流さないですけど、うん、あの、
うん、
この回もね非常にあのお下品な回になってますんで気になる方はね、うん、聞いてもらっていいんじゃないかなというふうに。
綺麗な回ないよな、思い返した
ら。あるよ、綺麗な回
あるか。
あるよ。なんかディッツさんがさ、そのエモい話したいみたいなので、なんか高校生の時のなんかマネージャーとのなんかさ、うん、ウブな話をしてた回とかあったよ。
もう絶対どっかで下ネタ挟んでるでしょ。でも
いやー、そんなことない。
どうせ挟んでんだって。
そんなことないって。結構真面目にやってる回だってあるんだから。それは
そうか、
わかんないけど、その直接的なその表現を含むにはしてるよ、ずっと。
じゃあ含んでんじゃん。
含んでるかもしれないな、それに関しては。
うん、うん、
みたいな感じで僕が用意してきた音声はこのぐらいかな。
ありがとうございます、うん、すいません、ちょっとティッツが全然着手できなかった。
いやいや、これだからまた聞き返すっていうのも面白いですけど、
うん、
ま、大事なのはね、この過去を振り返らずに先に進んでいく力だとも言えますよね、
うん、そうだね、
うん、っていうことでこの100回以降なんかどう、なんかありますか、目標みたいなの。
やっぱ、うん、コラボしたいじゃん。
あ、確かにね、
誰かと、
うん、
その
うん、
今まで身内身内でやってきたから。
そうだね、確かにコラボも一ついい案ではあるよね。
うん、
でも僕もさ、なんかそのちょっと思ってたんだけどさ、
うん、
その出たいって思う人いんのかな、こんなラジオに。あのその僕らは嬉しいけど、
うん、
その出る人がそのウィンになる形ってあるのかな。
もう損得なんて考えちゃダメだよ。
でもなんか申し訳ないじゃん。それ時間もさ、
そうですね、
1時間も縛るわけだから、これ申し訳なくて、うん、だったらもうこれ独自の島でさ、ここ走り続けるっていうのもやっぱちょっと一個かっこいいんじゃないかって。
逆に、
うん、わかんないけど。
でもほら、なんかライブ配信とかさ、
うん、
入ったらもう2人3人で1時間40分とかやってる人たちもいるわけじゃないですか。
あ、まあまあ確かにライブはね、
あれだったらいけんじゃないかなって、
うん、まあまあ確かに。でもまあそれがさ、スタンド FM の断りなわけじゃないですか。そのなんかみんなでコラボしてなんかコミュニティができていくみたいな。
そうなのかな、
わかんないですけど、やりましょう。
やるんかい。
いや、わかんない。
今やんない流れだったじゃん。
いや、でもこれなんか僕らだけのなんか形みたいなの作ったらいいんじゃないかなと思って、セルフお便りコーナーみたいな感じでね。
うん、
うん、なんかそういうなんか形をねちょっと考えたいなと、
うん、
は思うよ。
うん。
僕ね、何個かあるんですよ、やりたいことが。
お、何ですか。
そのうちの一個が、
うん、
ちょっとごめんなさいね、TikTok やりたくて。
TikTok やる。
うん。 TikTok をやりたい。
急に TikTok 出てきたわ。
うん。でこれ何をするかというと、
うん。うん、
切り抜きをバンバン上げていく。
うん。
で、ここ一個大事なのが、僕はこっちでスタンド FM の 生放送さ、収録回すじゃん。
うん。
で、ティッツさんに TikTok のそのライブ、TikTok ライブを開いてもらって、その同時生放送をするっていうのどうかなって。
それ、俺が一人で喋ってる感じになるくない？
あ、そうか。いや、でもこれできないのかな。まあまあ、ちょっとやり方はいろいろあるとして、なんかその、TikTok からの流入ってないのかなみたいな。
TikTok？ まあ、調べてみますか。
うん。
難しそうではあり
そうだね。
そうだ
な。なんか一番フォローが伸びるっていうからね、うん、TikTok が伸びやすいっていうから、まあなんかそういうことも切り抜きもちょっと頑張りたいなと思ったりとか、あとはやっぱなんかその冒頭でも言ったけど、なんかその最初の頃はさ、このほらいろんな新しいことが始まる刺激みたいなのがあったわけじゃんか。
そうね。
でなんかこう新しいコーナーだけではない何かこの刺激的なことをちょっと探したいなと思って。
うん。
なんかこの年表にもあげたけど、その直近の回でなんかこう印象に残っ、自分らの印象に残ってる回があまりにもないと。
うん。
だからそういう回をこう要所要所で作りたいなみたいな。
お。
うん。ちょっと具体的にどうとかはないんだけど、
うん、
なんかこのぬるま湯をちょっとたまになんか冷たくしたりとか、
うん、もうそれ身を削るしかないよ。
たまに熱くしたりとか
身を削るしかないよ。
なんか 何か見つかるんじゃねえかなって。だってそのテストステロンを始めたことによって鎮守後が生まれたりとか。
そうね。
うん。だから何かからこうつながるものがきっとあるのかもしれないよねっていう、まあ、そんなあれですけど、
まあ、顔実際にやってみたら面白いなっては、うん、もう面白い放送になってるなっては最近思ってて、
うん、あ、その春パンとかね、
春パンとか、
うん、確かに、
あの、ね、もうええてって思いながらさ、うん、山崎のパン縛りでパン食い続けた、うん、あの日々、
うん、きつかったな。YouTuber みたいになってきてる。誰も聞いてないんですよ。
あ、なんか刺さってる方いっぱいいますから、
うん。そうだね。なんか、
うん、
実生活で何かするみたいなのもいいかもしれないですよね。
うん。うん、それこそ結構その他の方とのコラボは刺激になると思うけどな。
うん、まあそうだね。
うん。
まあ、だからその同じようなテンションでか、その闇夜のことめっちゃ好きって言ってくれる人だったらいいなという。
お？
え？
まあでもその概要を、そうだね、突発的に誰かは確かに、
うん、
いやそれはそれで面白いかもしれないと思うけど、まあ、
面白いかもしれないね、とか、うん、そのティッツさんの友達とか僕の知り合いとか、
あ、そういうこと、今日2人の共通じゃないとこからみたいな、
うん、みたいなのもありかもしれない。
なるほどね。
うん、まあ、なんかちょっと一言でさ、100から200はこうやっていきますみたいなのを言おうよ。
え？
決意表明的にさ。
決意表明的に、
うん、
100から200、
うん、
元気に頑張ります。
元気が一番ですからね、うん、元気に頑張りましょうということで、以上振り返りでした。
あ、どうもどうもどうも
誰か乱入してきましたよ、これ。
闇です。
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
圧縮ありがとうございます。
なんかありがとうございます。
祝われました。
すごい。え、なにこれ、うん。すごい。ねむい猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、エンディングでございます。いやー、意外と濃かったですね。
俺はもう、うん、こんぐらいいくと思ってたよ。
あ、この時間が
時間が。
時間に関しては、このぐらいいくと思ってましたよ、僕も。
おう。
だってそのぐらいやってきたから、それはちゃんと。
そうだね、うん、確かに100回1時間ずっと100回はなかなかすごいよな。
確かに1時間もやりすぎだろ。
1時間で100回分は結構ストイックやな。
うんうん、でもさ、
週1とはいえ、うん、
まあ週1もやってないんだけど、なんかこれからさ、なんかその、うん、あれなのかな、ラジオの需要とかってあんのかな。
これからめっちゃ伸びるらしいですよ。
何なんすか、その毎回あるこの業界今から伸びるみたいな話は。何なの今から
来るらしいよ。ラジオはね、うん、来るらしいよ。
まあ、でも確かにその映像とかにさ、
うん、
こう疲れるみたいなのは結構あるよね。
映像疲れもあるし、
うん、
結局映像だったら動けないから、
うんうん、
その点ラジオはさ、聞きながら動き続けられる、
うん、確かにね。その、まあ、でもさ、なんかもう動画見ながらもうみんななんかながらやっちゃってないっていうのはあるけどね。え、
動画見ながら、
そう、動画見ながらその、
うん、
なんていうと、その動画を見るシーンじゃなくてももう動画見てるみたいな、わかる。なんかお風呂とかも例えばそうじゃん。
まあ、
だってもうみんな、この間福山雅治さんが言ってましたよ、その福のラジオで、あのみんなもうあのお風呂にスマホ持っていく時代になりましたよねって言ってましたよ。みんなどうしてんのって、あのジップバッグに入れる人もいますよねって。あのね、僕はね裸で持って入りますって言ってた。
逆に裸じゃなくてどうやって風呂行くんだよ。
じゃじゃじゃじゃ、そのなんていうの、そのスマホを、
そういうこと、スマホをね、
そう、
あ、
何にも入れずに、その絶対に落とさないように入るんですって言って
た、うん、俺も一緒だわ、
うん、え、
マーチャーと絶対に
東京だからじゃない、
落とさないようにスマホ裸で持ってお風呂入る。
長崎の血がやっぱそうさせるんじゃないです
か。騒いでるわ、やっぱ。やっぱ男らしくないもんね、ジップロックとかさ。
やっぱ裸には裸だよねって言って。
裸に、うわぁ、やっぱ、マッチャには頭上がんねえな。
みたいな感じでさ、
やっぱ、
風呂入りながら動画見たりとか、すんじゃん。
うん、でも最近、
うん、
なんか、あれ気がついたらさ、1時間とか飛んでるじゃん。
うん、
恐怖感じてて、
うん、
逆に最近スマホ持ってかないようにしてて。
ああ、そうね。
代わりに、
うん、
あの小説を裸で持って、うん、絶対にお風呂に落とさないようにして小説読んでる。
ちょっと湿らない、なんかその蒸気でさ。
ちょっと湿る。ちょっとシワってなる。
それもそれでだな、なんか。まあまあまあまあ、わかんないけど。
でも、
うん、
これね、おすすめ。
なるほど、ね。
おすすめだよ。
うん、まあ、スマホよりは絶対にいいよね。
スマホの2時間分のあの満足感を15分ぐらいで得られるから。
うん、あ、確かに。それいいかもね。
いいなって思う。
確かに。そうだわ。
うんうん、
僕もなんか音楽聴く時間とか、
うん、
こう区切んないと永遠に見ちゃうからね。
うん
うん、そういうのは結構大事だなと思って、なので そういう時にやめラジオは音もしますよと、
うん、
そういう話をさせていただこうかなと思います。ということで、やめラジオではいつでもあなたからのお便りを募集しておりますって言ってます。よろしくお願いします。概要欄にお便りフォームのリンク貼ってます。 まあ新しいコーナーとかもねちょっとやっていきたいよね。
やっていきたいね。
うん、ちょっとその辺は詰めてい
きたい。なんかやってほしいコーナーもフォーマットで送ってほしいな。
それ結構ハードル高いんじゃん。そのもう今となってはさ、その陳死語とかもあるし、なんかそのふざけないといけないのかなみたいなのあるじゃないですか。
あ、でも一旦やってみてもいいんじゃない。
まあ確かにね。
一旦やってみてボツならじゃあこれなしでってなるだけでし。
うん、確かに。
ちょっときちい、うん、ちょっときちいっつって。
うんうん、確かにね。まあやってみましょうかね。
うん
うん、まあなそういうやってほしいみたいなのがあれば送っていただければと思います。
ああ、よろしくお願いします。
お願いします。この放送が面白いなと思った方はいいね、コメント、フォローの方もよろしくお願いします。ではティッツさん、
はい、またまた何か来んのこれ。
これ、次からも頑張りましょう。
えいえいおお、
そういうのを別に求めてたわけじゃないでも今夜もここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も闇夜にお会いしましょう。までのお相手はなごみとい
つでした。
はい、皆さんこれからもよろしく、
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。おやすみなさい。
おやすみなさい。